こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月18日。今回もハッカーニュースで話題になっているホットなテック系トピックを経験豊富なジャーナリストである私、スミスと専門家であるジョシュアさんと一緒にお届けします。テクノロジーの進化は止まるところを知りませんね。今日取り上げるニュースは、あなたの日々の開発やキャリアパインに影響を与えるかもしれないものばかりです。今日の注目トピックは以下の5つです。1つ目のニュースは Google Gemini 3 Flash、速度に特化したフロンティア AI。2つ目が SQLite の信頼性を支える驚異的なテスト手法。3つ目がサーバーがモネロマイニングに利用されるも、Docker 隔離が防御。4つ目がコーセラがユーデミーを合併し、AI 時代のスキル学習市場を再定義化。そして5つ目が Rust で実装された Python 向け高性能 Wavelet 行列登場です。AI のスピード競争からコアインフラの堅牢性、そしてまさかのハッキング被害まで盛りだくさんの内容でお送りします。それでは早速最初のニュースから見ていきましょう。1つ目のニュースは Google による AI モデルのアップデート。Gemini 3 Flash、 速度に特化したフロンティア AI です。 Google は最新の Gemini 3 モデルファミリーに Gemini 3 Flash を追加しました。これは既存のプロモデルに匹敵する高度な推論能力を持ちながらスピードとコスト効率を追求したモデルです。つまりインテリジェンスを犠牲にせずに高速な推論を実現している点が画期的です。特にコーディング支援やリアルタイムな応答が求められるインタラクティブなアプリケーションでの利用に最適化されています。このモデルの導入により、Google は毎日1兆トークン以上を API 経由で処理しているとのことです。ちなみに LLM、つまり大規模言語モデルとは、大量のテキストデータで人間のような文章を生成したり、複雑なタスクを処理でき、Ray Mercedes Like、ジョシュアさん、この Gemini 3 Flash はライバルである OpenAI などとの競争においてどのような立ち位置になりそうでしょうか？
はい。ハッカーニュースのコミュニティではそのスピードと価格設定に驚きの声が上がっています。あるユーザーは他のハイエンドモデルと比較しても Flash の方が早く、はるかに低コストで高性能を発揮していると述べています。これは OpenAI が速度を犠牲にしてでも巨大なモデルを推し進めた戦略が裏目に出たと指摘する声もありますね。一方でリリース直後のアクセス集中時には Gemini Pro が重負荷で一時的に不安定になる現象も報告されており、新しいモデルの拡張性や安定性については今後も注視が必要ですでしょう。
なるほど。高性能と低レイテンシの両立は開発者にとって非常に魅力的ですね。次のニュースです。二つ目のニュースは SQLite の信頼性を支える驚異的なテスト手法です。多くのアプリケーションのバックエンドを支える小型データベース、SQLite がその信頼性をどのように担保しているか、詳細な文書を公開しました。驚くべきはそのテスト量です。SQLite の C コードが約 15.5 万行であるのに対し、テストコードと テストスクリプトはなんとその590倍9200万以上に達するというのです。これはコードの行数に対するテストの比率が尋常ではないことを示しています。彼らは通常の動作保証に加え、アノマリーテスト、つまり異常な状況でのテストに重点を置いています。メモリ不足、IO エラー、そして突然のクラッシュをシミュレートし、データベースが破損しないことを徹底的に確認しています。この堅牢性を支える鍵の一つが 100% ブランチカバレッジです。ブランチカバレッジとは、テストによってプログラムのすべての条件分離、キーガーデンジックテスタイーダーティビスのトレインズ、ヒンストレイル、イツンバー。ジョシュアさん、この SQLite のテスト文化について、コミュニティの反応はどうですか？
技術者からは、純粋に畏敬の念を持って迎えられていますね。これこそ真のエンジニアリングだと。特にリリース前のチェックリストの活用やクラッシュテストをシミュレーションするために 独自の VFS、つまり仮想ファイルシステムを導入している点に多くのユーザーが感銘を受けています。また、彼らはファジングテストと 100% MCDC テストが時に相反する性質を持つと論じています。MCDC は通常の使用における堅牢性を高めますが、防御的なコードを減らす傾向があり、一方でファジングは悪意ある入力に対する耐性を高めるわけです。この両立に努力している点もプロフェッショナルな姿勢として高く評価されています。
5変更90倍のテストコード。私たちが書いているコードにもそれくらいの情熱が必要かもしれませんね。さて、次のニュースです。3つ目のニュースルーユネセキュリティに関する事例です。ソーディルスモーマイニングデキュメンライグモー、ドッカー隠が防御と言われていないんです。ある開発者がヘッツナーのレンタルサーバーで異常な CPU 負荷に気づき調査したところ、Next.js ベースの分析ツール、うまみのコンテナが RCE 脆弱性により乗っ取られ、仮想通貨モネーロのマイニングソフト XMRIG が実行されていたというインシデントです。RCE、つまりリモートコード実行とは、攻撃者がインターネット経由で標的のサーバー上で任意のコードを実行できてしまう脆弱性です。この脆弱性を突かれ、攻撃者はサーバーを約10日間も無断で利用していました。しかし、不幸中の幸いなことに、このコンテナは非特権ユーザーとして実行され、ホストのボリュームマウントもゼロだったため、マルウェアはコンテナの外、つまりホストのファイルシステムに脱出することができませんでした。コンテナの分離機能が最悪の事態を防いだ事例として注目されています。ジョシュアさん、セキュリティの教訓として重要ですね。
その通りです。コミュニティではコンテナ化がセキュリティバウンダリではないとされがちですが、適切に非ルートユーザーとして設定されていたことが、被害をコンテナ内に止める決定的な要因になったと分析されています。つまり、基本的なセキュリティプラクティスが高度なマルウェアを打ち明かしたわけです。多くのユーザーが自分の環境で利用しているサードパーティー製コンテナの基盤技術、例えば今回の Next.js のようなフレームワークが何を使っているかを把握することの重要性を再認識していました。まさか自分が使わないと思っていた技術が依存関係を通じてセキュリティリスクになることがあるという教訓ですね。
Elitizise has embraced its might down to IT duty that much like the interest の教訓です。さて、四つ目のニュースです。四つ目のソースは、コースタラユーレレハイドゥドミを合併し、AI 時代の重視する学習再定義化、教育テック業界の巨大な再編に関する話題です。オンライン学習プラットフォームの二大巨頭、コースラとユーデミが約25億ドルの全株式取引で合併することで合意しました。この統合の目的は、AI 時代に対応するためのスキル開発市場における主導権を確立することです。両社は年間1億1500万ドルのコストシナジー効果を見込んでおり、特に AI を活用した製品ロードマップを加速させると示しています。コーセラーは大学や業界の認定資格に強みがあり、ユーデミーはダイナミックな市場と幅広いコース提供で知られています。この2つが統合されることで、より包括的で検証可能なスキル学習エコシステムが構築されることが期待されています。シナジー効果とは、複数の事業や組織を統合することで、個々の合計よりも大きな価値や効率性を生み出す効果のことです。ジョシュアさん、この合併は学習者にとって歓迎すべきニュースでしょうか？
コミュニティの反応は複雑です。初期のコーセラの世界クラスの教育へのユニバーサルアクセスというビジョンを知る人々からは、商業化が進みすぎているという懸念の声が上がっています。またユーデミーは、コースの完了率が低いことで知られており、合併が必ずしも教育の質向上につながるとは限らないという意見もあります。一方で、AI を活用したパーソナライズされた学習体験や、企業向け研修の強化は期待できるポイントです。競争が減ることで 市場の寡占化が進むことに対する懸念も共有されていますが、AI 分野でのスキル需要が高まる中、統合によって迅速かつ大規模に対応できる体制が整うことは、ポジティブに捉える向きもありますね。
巨大な学習プラットフォームの誕生は、私たちのスキルアップの選択肢に大きな影響を与えそうです。さあ、最後のニュースです。5つ目のニュースレッツで、実は技術的な話題、Rust で実装された Python 向け高性能 Wavelet 行列登場です。Python の BIPI で、高性能なデータ構造ライブラリ、Wavelet Matrix が公開されました。このライブラリの特徴は、Python インターフェースを持ちながら、内部処理がすべて Rust で実装されている点です。これにより、データ分析や配列操作において、Python の使いやすさを保ちつつ、ネイティブコードレベルの高速処理を実現しています。Wavelet Matrix は、ランク、セレクトクエリや範囲クエリを高速に処理できる、簡潔なデータ構造として知られています。特に、大規模なシーケンスデータや圧縮テキストのインデックス作成などに有効です。ここで言うデータ構造とは、コンピューター上で効率的にデータを格納し、操作できるように設計された特定の形式や配置のことです。ジョシュアさん、Python コミュニティにとって、Rust で実装されたライブラリが増えることはどんなメリットがあるのでしょうか？
これはパフォーマンス向上を求める Python ユーザーにとって非常に歓迎すべきトレンドです。ハッカーニュースでは Python のデータサイエンス分野での地位を不動のものにしつつ、Rust が裏側で基盤的な性能を支えるという理想的な役割分担の事例だと評価されています。C++ のような複雑な低レベル言語に手を出すことなく、Rust の安全性と速度の恩恵を享受できるため、開発効率も上がります。データ構造の効率性が直接パフォーマンスに直結する分野では、この Python plus Rust のアプローチが今後ますます主流になるだろうという期待の声が多かったですね。
Python の利便性と Rust の速度、まさにいいところで開発のゲネンバグディオ学生が楽しみです。さて、今週のハッカーボイスいかがでしたでしょうか？ AI のフロンティアモデル Gemini 3 Flash の速度とコスト効率、そしてインフラの巨人 SQLite が5変クール90倍のテストコードで堅牢性を保っている驚くべき事実を取り上げました。また、モネーロマイニングのハッキング事例から、コンテナをルートで実行するような基本的なセキュリティプラクティスの重要性を再確認しましたね。さらに、学習市場では、コーセラとユーデミの合併という巨大な再編があり、そして Python と Rust の協力が生み出す高性能データ構造の可能性についても触れました。どのニュースも、テクノロジーの世界が常に進化し、そして私たちがその変化に適応し続ける必要性を教えてくれています。特にセキュリティ対策や新しいツールへのキャッチアップはエンジニアとしてのキャリアを左右するでしょう。私たちハッカーボイスはこれからもあなたの日常の学びをサポートできるような刺激的で実用的な情報をお届けしていきます。ではまた次回。2025年12月18日のハッカーボイスでした。ありがとうございました。